第二テモテ4章の3節から4節です。人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳障りの良い話をしてもらおうとして、自分勝手な好みに任せて教師たちを寄せ集め、そして真理からは耳を背けて作り話の方にそれていく時が来るであろう。こういった不安な時代になると、必ず起こってくるのが、世の終わりが近い、極端に強調することによって、人々の危機感を煽ろうとする人たちです。限られた人間の知恵によって時を定めようとしたり、あるグループは陰謀論にまで走ってしまっています。そして多くの真面目なアドベンチストの教会員たちがそれに惑わされてしまっているんです。どうしてそうなってしまうんでしょうか。一つは、自分自身が救われているという確信がない、不安だからなんですね。あのカナの婚宴の場面で、ブドウ酒がなくなった、あたふたしている人々と同じなんです。だからこれから先に起ころうとする出来事を必死になって探そうとします。そしてその関心は、世の終わりに何が起こるのかというイベントに集中していきます。で、そういう人たちの関心というのは、自分が救われるかどうかということなんですね。自分が救われたい、自分が知識を得たい、自分が清くなりたい、自分が完全に到達したい、自分が神のようになりたい、そして自分が努力することによってそれを得ようとします。で、そのような生き方の結果はどこに現れてくるかっていうと、他者に対する批判的な目となって現れてきます。自分と他者を比較して、あ、自分の方が正しい、他者を裁くようになっていきます。本物と偽物はその身によって見分けられると、イエス様が言われた通りなんですね。で、大切なポイントは何かっていうと、世の終わりに何が起こるのかというイベントではなくて、世の終わりに誰が来られるのかということなんですね。主よ御国よっていう山形健二先生の著書の中で、ノーマン・ガレー教授のこのような言葉が紹介されています。皆さんこれ見えますかね。週末の出来事について注意を集中するとき、私たちはキリストとその無限の愛を見失わないようにすることが重要である。あまりにも多くの人が週末の出来事をキリスト中心ではなく危機中心に考えている。あまりにも多くの人がどなたがおいでになるのかを第一に考えるよりも、何が来るかにばかり注意を集中させている。私たちは神の裁きの時を宣言する天使が永遠の福音をも携えてくることを覚えているべきである。裁き、あるいは私たちに起こる出来事を神の良き知らせという変わることのない福音との関連において学ぶときにのみ、私たちは安全である。喜びと希望のブドウ酒をもたらすのはただイエス・キリストだけなんです。世の終わりに残りの民が全世界に向かって述べ伝えなければならない永遠の福音、三天使のメッセージのポイントは、信仰による義であり、キリストの義なんですね。私たちが努力して獲得する義ではなくて、キリストが与えてくださる義なんです。自分たちの中には希望はありません、残念ながら。でもキリストには自分の罪の問題も、 この世界の問題も解決することのできる力があるんですね。自分ではなくてキリストです。このキリストの恵みにとっぷりと浸かることで、この恵みが分かれば自分の救いに向けられていた関心は他者の救いへと向けられていくようになっていきます。で、逆にですね、このキリストの恵みに焦点を当てなければ私たちは依然としてこの世の不安と恐れの中にとどまるしかありません。私はですね、大学時代に統一教会というカルトに足を突っ込んでしまって、周りの人々に散々迷惑をかけてしまったという苦い過去があります。これ当時の写真なんですけれども、幸いですね、私はエクレシア会の和賀信也先生との出会いを通して、聖書が示している救い主であるイエス・キリストに出会うことができました。で、その後もですね、様々な葛藤があったんですけれども、最終的にこのアドベンチスト教会に、足を運ぶようになりました。でも最初はですね、統一教会とアドベンチスト教会も全く雰囲気が違いますので、戸惑うことがたくさんあったんですね。で、もう散々苦労してせっかく偽預言者のところから抜け出てきたのに、いや、どうやらこのセブンスデーっていう教会にも預言者っていう呼ばれている人がいるようだとかですね、あるいは教会の中にミセスと呼ばれている変な人がいるみたいだとかですね、まあ、いろいろこう戸惑うことがあったんですね。で、その中でつまずいてしまったのがハレルヤという言葉なんですね。主を賛美しますっていうハレルヤ。で、神様は賛美されるお方であるということは頭では分かっていたんですけれども、この教会の人たちみたいに心の底からハレルヤという思いが湧いてこなかったんです。なんでなんだろう、何が違うんだろう。で、その理由は私がこの教会に来て聖書を学ぶにつれて分かってきました。統一教会ではですね、こんな教えがあるんですね。神様の責任分担と人間の責任分担というのがあるんだ。で、その両方が果たされて初めて人は救われるんだという、そういう教えがあったんですね。で、しかもこの神様の責任分担、神様が果たす、部分はですね、なんと 95%、 もうほとんど皆さんのために神様がやってくださる。人間の責任分担、あなたがすべきことはたった 5% なんだ、恵みなんだって、だから頑張れと言われるんですね。でもよく考えてみたらですね、この 5% っていうのは自分たちからしてみると結局 100% の努力が求められるということなんですね。で、神様の恵みと言いつつ、その実態は自分で努力して修行して、そして階段を駆け上っていって救いをつかみ取るっていう、そういう教えなんです。で、私は努力して自分自身を打ち叩いて罪の誘惑を振りほどこうと、もう修行のようなことを3年間続けてきました。真冬にお風呂で水行したり、1週間断食をしたり、もう毎日ですね、4時間の睡眠だけで、あとは伝道活動とか教会の経済活動のために全てを捧げて自分を犠牲にして一生懸命努力を続けてきたんです。で、仮にもしその努力を続けることによって救いに到達することができたとしたら、褒めたたえられるべきは誰でしょうか。神様ではなくて自分ですよね。よくやった自分、頑張ったね自分って、そういう世界なんですね。ですからハレルヤしようという神様に対する心からの賛美が生まれてくるはずはないということなんです。で、実はこれはですね、カルト宗教に典型的に見られる信仰のスタイルなんですけれども、実は このアドベンチスト教会の中にも下手をするとですね、このカルト的な思考回路が簡単に入り込んでくる危険性があると思うんですね。頑張って安息日を守るとか、ライフスタイルを守るとか、清くなければならないとか、一生懸命になるあまり神様に明け渡すことをしないで自分自身の力でそれを達成しようとする危険性なんですね。で、私が統一教会の中で3年間そういった歩みを続けてきて、ふとですね、恐ろしくなったことがあったんです。当時大学生でした。今はまだ若いからこんな無茶な生活もできるけれども、もしこれを一生続けなければ清くなれないんだとしたら、一生頑張り続けなければ神様に認めてもらえないんだとしたら、こんな辛い生活はないぞ、怖くなったんですね。まあ、でもそんな考えは不信仰だと、自分でその思いを払拭しながら統一教会の中で歩んできました。でも今振り返ったら、そこに本当の意味での平安はなかったんですね。自分で頑張り続けなければならないわけですから、救われているという確信、平安がないのは当たり前のことなんです。愛する皆さん、もし今救いに関して心の中に喜びが湧き上がっていないのだとしたら、もしかしたら皆さんの心の中で神様に明け渡さないで自分の力で何とかしようとしているサインなのかもしれません。喜びというのは私たちの信仰の健全性を測っていくバロメーターでもあると、そのように思うんですね。皆さんは祈らないで何かをやって失敗したっていう経験はないでしょうか。恥ずかしながら私にはよくあるんですね。なぜ私たちは祈らないで何かをやってしまうということがあるんでしょうか。それは神様に頼らなくても自分の力でやっていける、自分の力で何とかできると思っているからではないでしょうか。神様、あなたは必要ありません、自分の力で生きていけますからという姿勢の表れなんですね。実はこれが黙示録14章に三天使のメッセージが書かれていますけれども、その三天使のメッセージの中で警告されていることでもあるんですね。バビロンから出なさいという、そういうメッセージです。で、このバビロンというのは偽りの宗教を表していますけれども、他の宗教のことをバビロンと批判していながら、実際はですね、自分自身の方が自分に頼るというバビロンに生きているということに気がついていないということはあり得ることなんですね。ホワイト夫人はキリストへの道の中でこのように書いておられます。自分の行為によって掟を守り清くなろうとしている人は不可能なことをしようとしているのです。人がキリストなしにすることはすべて利己心と罪に汚れています。信仰によるキリストの恵みだけが私たちを清めるのです。私たちができる努力はただ自分自身を主に明け渡すことだけなんです。じゃあ私たちはどれぐらい神様に明け渡したらいいんでしょうか。 50% ぐらい明け渡すことができたら、まあまあ上出来なんでしょうか。いや、少なくとも 70% ぐらいは必要だろうかとか、そういう話ではないんですね。 90% でもなく 99% でもない、 100% なんですね。で、私たちは何かしようとするときに、できるだけ自分で頑張って自分で努力して、あとは神様にお委ねするとか、自分で頑張って結果は神様にお任せするとか、それはですね、間違った信仰なんですね。 最初から 100% 神に委ねるという信仰が今求められているんです。福音書の中に出てきますけれども、重い全身重い皮膚病にかかった人がイエス様に癒されていった時、この人は自分の努力で自分を清めたのではありませんでした。私の心だ、清くなれってイエス様が言われた、あのイエス様の一言だけだったんです。彼がしたたった一つのこと、それは自分を清めてくださると信じる方に身を委ねることだけでした。で、私たちもこの男と同じように、霊的に見るならば全身重い皮膚病にかかったような状態です。清められなければならない存在なんです。そしてこの男がしたように、神様に自分自身を明け渡すことによってでしか私たちは清められないんですね。キリストの品性という神の印をいただくことはできません。で、この三天使のメッセージが書かれているのはヨハネの黙示録の14章なんですけれども、その14章の12節にですね、このように書かれています。黙示録14章の12節ですね。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐がある。で、この部分を読んでいくと、三天使の使命を受けた者が持つべき2つの特徴があるということがわかります。で、一つはここにありますけれども、神の戒めを守る民であるということなんですね。じゃあこの神の戒めって一体何でしょうか。第一ヨハネの3章23節こう書かれています。その戒めというのは、神の子イエス・キリストの御名を信じ、私たちに命じられたように互いに愛し合うべきことである。神の戒めを守る民というのは、安息日の教えを含む実戒を掲げている教会であるというふうに言えますけれども、もっと本質的な意味において、それはキリストの心を持って互いに愛し合うという、そういう教会だということなんですね。神の戒めを守るという特徴、そしてもう一つの特徴が、これですね、赤字で書いてますけれども、イエスを信じる信仰を持っている人々だというんですね。で、このイエスを信じる信仰と訳されている言葉、これは私たち、教科の中で何度もこれまで学んできましたけれども、イエスの信仰と訳せる言葉でもあるんですね。イエス様が父なる神様に対して持っておられた信仰という意味なんですね。イエス様が父なる神様に対して持っておられた信仰というのはどんな信仰でしょうか。イエス様は、私は自分からは何事もすることはできないというふうにおっしゃいました。イエス様は最初から父なる神様に 100% 完全に依存しておられました。神様に完全に明け渡す信仰、それがイエスの信仰です。で、この信仰の明け渡しを私たちが学んでいくことによって、私たちは初めて私たちを清めてくださる聖火の恵みを体験することができるようになります。で、この恵みと平安を体験していくならば、私たちは自分が救われるだろうかという不安から解き放たれていくんです。関心は自分の救いではなくて、他者の救いのために奉仕するというところに向けられていきます。関心は世の終わりに何が起こるかというイベントではなくて、世の終わりに誰が来られるのかというキリストに向けられていきます。そして他者を批判したり自分を裁いたりする、そういう世界から解放されていくんですね。 最初に聖書朗読をしていただいたエゼキエル書の36章の26節から27節、こう書いてあります。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方のうちから肉から石の心を除いて肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに歩ませ、我が掟を守ってこれを行わせると。この聖句は私たちに与えられた清めの約束です。で、注目していただきたいのは、この約束をされた主語、約束をした主語は誰でしょうかね。清める主体は私ではなくて神様なんです。私が頑張って自分で自分を清めるのではありません。私たちが神様と協力してできることは、ただ神様に明け渡すことだけであるということを覚えたいと思うんですね。私たちがこうして自分自身を神様に明け渡すときに、どんなことが私たちの人生の中で起こるかということを、パウロはですね、ガラテヤ書の中でこのように明かししています。ガラテヤの2章の20節、私はキリストと共に十字架につけられた、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。アーメンですよね。私たちは自分自身の力では何一つできません。でも、もしその自分自身の弱さを主に明け渡すならば、私たちの生まれながらの性質というのは十字架につけられていく。そして今度は私の中で聖霊の神様が自由に働いてくださるようになるんです。自分では何一つできません。でもピリピ4の13、私を強くしてくださる方によって何事でもすることができるんです。これが私たちに与えられている信仰です。ホワイト夫人はこのように書いておられます。キリストへの道の中から2つですね、ご紹介したいと思いますけれども、日ごとに生活を神の御手に委ねるとき、次第にあなたの生涯がキリストの生涯に似てくるのです。それから、もし私たちがキリストにあり、神の愛が私たちの心に内住するならば、私たちの感情も思想も行動も神の清い掟に表された神の御心に調和するようになります。これが聖果の恵みなんです。1974年アメリカのマサチューセッツ州で、自転車に乗った16歳の少女が車にはねられて亡くなるという悲しい事故が起こりました。で、加害者となってしまった運転手は、事故のあと、その少女の父親から一言でいいから謝ってほしい、 I'm sorry、 謝ってほしい、懇願するんですけれども、この運転手はですね、頑として謝罪の言葉を出さなかった、一言も謝らなかったというんです。なぜならば、一言でもその人の前で謝ってしまったら、自分の過失を認めたことになって、裁判ではそのごめんなさいといった謝罪行為が自分を追い詰めるものとして使われてしまうということを恐れたんですね。まあ、訴訟大国と言われるアメリカらしいといえばそれまでですけれども、でも納得のいかなかったのは、この少女のお父さんだったんです。で、このお父さんはですね、州の上院議員でもありました。この国では詫びる言葉すら言えないのか、彼は憤慨して、そして最終的に彼は議会にアイムソーリー法案という法案を提出しました。そしてついに事故から12年後の1986年に、このアイムソーリー法案というのが条例化されていったんです。つまり、過ちを犯した者が謝っても その謝罪の行為そのものは法廷で証拠としては採用されないということが認められたんです。で、どうしてごめんなさいという謝罪の言葉を言えるようになったのか。それはごめんなさいって謝っても裁かれることがない、許されているという安心感があるからなんですね。で、同じように神様は私たちの罪をイエス・キリストの十字架によって完全に許してくださいました。それは何のためでしょうか。それは私たちが悔い改めて神様に立ち返るためだったんです。早く悔い改めなさい、そうしたらあなたの罪を許してあげるからではなくて、私たちが悔い改めることができるようにすでに神様ご自身が十字架という犠牲を払って私たちを許してくださったんです。すでに許してくださった。それは私たちが自分自身の罪を素直に認めて神様の前に立ち返るためだったんです。主はあなたにこう言われます。イザヤ書の44章22節、私はあなたの咎を雲のように吹き払い、あなたの罪を霧のように消した。私に立ち返れ、私はあなたをあがなったから。この聖句の順番に注目してほしいと思うんですね。私の努力とか悔い改めが先ではないんです。十字架が先なんですね。私はもうあなたを許したよ、あなたを許すために私は私の愛する一人子イエス・キリストをあなたの罪の身代わりとして十字架にかけたんだ。だから安心して私のもとに戻ってきなさい。このように主はあなたを招いておられます。頑張って罪に勝利しなさい、そうしたらあなたを天国に迎えようではないということを覚えていただきたいと思うんですね。実はこの今日の説教の要約をホワイト夫人がすでにしてくださっているんですね。キリストへの道の87ページからこのように書かれています。私たちは罪深く汚れているので清い掟に完全に従うことができません。神の掟の要求に応じるほどの義を持ち合わせていませんけれども、キリストは私たちのために逃れる道を備えてくださいました。キリストはこの地上で私たちが会わなければならない試練と誘惑の真っただ中で生活し、罪のない生涯を送られました。そして私たちのために死に、今や私たちの罪を取り除いて彼の義を与えようとしておられます。もしあなた自身をキリストに捧げ、キリストを救い主として受け入れるならば、あなたの人生がこれまでいかに罪深いものであっても彼のゆえに義とみなされるのです。キリストの品性があなたの品性の代わりとなり、神の前に全く罪を犯したことのないものとして受け入れられるのです。それだけではなく、キリストは私たちの心も変えてくださいます。信仰によってキリストは私たちの心の中に住まわれます。こうして信仰と絶えずキリストに自らの意思を従わせることによってキリストとの関係を持続するのです。このようにする限りキリストはあなたのうちに働いて、御旨に従って臨み行うことができるようにしてくださいます。こんな自分でも許してくださる、こんな自分でも変えてくださる、こんな自分を天の御国に招くためにイエス様が十字架にかかってくださった、そのイエス様がこんな自分のために今も天で取りなしてくださっている、この恵みに徹底的に触れるときに、私たちはもう不安で自我にしがみつかざるを得なかったその手を離して主に明け渡すことが できるようになるんです。そうすれば私たちのうちに生きてくださるキリストが聖霊によって私たちを清めてくださいます。キリストの再臨の時までに私たちの品性をキリストの似姿へと作り変えてくださるというこの約束を感謝したいと思います。そしてどうか皆さん忘れないでください。私たちをこのように作り変えてくださるのは私たちがキリストの証人となるためであるということなんです。自分が救われるためではなくて人々の救いのためにこの与えられた命を用いていきたいと思います。不安が蔓延しているこのウィズコロナの時代、皆さんお一人お一人がキリストの恵みという喜びのブドウ酒を持ち運ぶ器として用いられていくように心からお祈りをいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。